下はえずいてるけど。突然聞いた人もね、気持ち悪くなるからやめなさい、あんまり。
稲造が気持ち悪いこと言うからだよ、お前。
何も言ってないよ、俺。
始まっちゃったよ、お前。
始まりましたな。
ほんとよ。元気、稲造。
元気よ。
ほんと？そう。
まあ、元気です。
まあ、元気です。
はい。
最近残念なことが多いからな。
もう多すぎるね。
なあ、
うん。なんかまあ自分の不徳の致すところだと思いますね。
いやいや、そういうことはないと思うんだけど。
はいはい、
うん。うん。まあね、今回もあれだったけど、あれだな。
はいはい。
稲造も言ってたけどさ、うん、この間も話してたけど、うん、ちょっと残念な結果になってしまっちゃったけどさ、
はい、
まあそういうところもあるんじゃないかと思うのよ。
なるほどね。うん。はいはいはい。
ほんでね、まあまあまあ、あれなんだけど、今日はね、
はい、
ちょっと、二股を怒っていい。
なんで怒ってんの？
あのね、これは皆さん気をつけた方がいいですよ。
どういうことよ？
っていう話をします。猿ですね。
はい。
猿って、ウィケール猿じゃなくて。
猿。どっちか
だった。猿、過去ね。154回。
はい。
アップしたと思うんですけど。
はいはいはい。
どれぐらい前ですかね。もう、ゴールデンウィーク中ですよね。
300回ぐらい前かな。
そんな前かおい。154回言うとるやないか。300引いたらマイナスになるやない
か。あ、そうそうそう。
まあまあいいや。ということで、そう、154回。
はい。
で、あげたお話ありましたいね。
はい。
いろいろ。
はいはいはい。
で、まあ遠回りにいろいろ回りくどく1時間ぐらい喋ってたと思いますけど、聞いた方は多分ご存知だと思います。
はい。
でも今日やるお話、今日やるお話。
うん。
これはとある博士の論文なんですけど、
はい、
これをもとにですね、うん、今日話進めていきたいんですけど、
わかりました。
これを聞くと、
はい、
これらのお話が非常にすんなりわかると思います。
なるほど。なるほどね。
その辺は私も解説していきますんで。
はい。
はい、解説は双葉総一郎さんが解説します。
ああ、わかりました。
池下彰さんでもいいけどね。
ああ、はい。
まあまあね、
はい、
ちょっとね、そういうことについて話していきたいのよ。
はい、わかりました、
うん。
はい。
タイトルコールいこうか。
はい。
うん。元気よくいこう。
はい。
うん。よし。双葉太郎と、
稲造の、
鎖っかけのみか
ー。過去仮
ボダには気をつけろ。雪が、溶けるぐらい恋したいね。
したいですね。
サーフィン上ディリリリリリリリも懐かしいですよね。
懐かしい、
この2つの曲の共通点は何でしょう。
ボードです。
ボードボーダーです。そう、
スノーボーダー。
今日の話はですね、ボーダーに、
それボーダー違いだ。ボーダー違い待て、それボーダー違い。
いやいや、ボーダーだから、とりあえず。
みんなわかんないだろうから言うけど、
うん、
ここで言う、今言おうとしてる、俺たちが言おうとしてるボーダーは、
うん、
境外性とかね、
うん、
そういう精神的なボーダーの話。
うんうんうん。
はい、スノーボーダーじゃねえよ。
あれだろ？スノーボードと一緒だろ？
いや、乗ってねえよ。いや、スノーボード
は。サーフィン USB だよ、
はい。サーフィン乗ったり、スノーボード乗ってるね。
うん、
すごい上手いね。
あ、一応ボーダーってボーダー。
ボーダーいるかもしれないけど。
ボーダー。うん、今回はボーダー
ボーダー。
ボーダー。
ボーダー。ボーダ
ー。略してボダって言うらしいです
ね。ボダ。ボダ。
ええー。
まあいいんだけどね。
ボダ勝間さんです。
別にボダ、ボダが悪いわけじゃないんだけど。
あ、まあちょっと。
ねえ。
そうですよ。
ボダが悪いわけじゃないんだよ。
というわけで皆さん、こんばんちは、双葉太郎でございます。
はい、こんばんは、稲造です。はい。
というわけで今日はね、ボダ。
スノーボーダー。
おめえが言ってんじゃねえか、結局よ。さっき散々注意しといて
よ、
あのね、
はい、
要するに、
はい、
自己愛性パーソナリティ障害、
はい、
または、
はい、
境界性パーソナリティ障害、
はい、
ということで、そのうちの、 境界線の方をボーダーって言うんですね。
はいはい、
まあもうまさにそれで境界ですよ、境界線。
はいはいはい、
ボーダー、
はい。
それについてですね、
はい、
お話をするんですけれどもですね。はい、猿ですね。
猿。猿の惑星。
おいっけだからさ、2回もボケなくていいから、同じこと。あれで、あのね、154回の内容を要約したような内容になっております。
はいはい、お願いします。
は
い、
これは解説は今日はですね、双葉総一郎さんをお招きして、
おりますね。
ええ、あと日本ボーダー研究家のですね、はい、稲造さんと一緒に。
はい。
どういう研究家ですか、はい、ボーダーの被害大というですね、
はい、
日本ボーダー協会の会長をされておられます、はい、稲造さんとですね、
はい、
2人で、このボーダーについて。
語っていきたいと思います
。そう。
はい、
まあ原因と、まあ主たるものはこういう人いませんか、
ね、
これ本当、でもね、これ本当冗談抜きなの。
はい、
これね、本当身の回りにいませんかって、これ本当に皆さんにね、問いたい。
いや、いると思いますよ。
で、その時の対処法まで全部、今日は述べたいと思いますんで。うん。うん、これはね、本当ね、これ冗談抜きです。
はい。
うん。これはちょっとね、やばいよ。
やばいね。
ね。もう俺も思うけど、ちょっとこれはね、
何
と、
あの、ボーダーに恋した
うん、溶けるほど恋してもういいよ、
はいはい、
歌は、
はい、
どうせ半剣虫なんだから、はい、こないだね、うん、びっくりしたよ、
はいはいはい、
YouTube 凍結
あれなんでどうなどういう感じだったの
分かんない俺ねあの何回やってもね、うん、YouTube のとこにログインできないわけ
はい、
うん、で凍結されている恐れがありますって、
はい
で、それの登録する G メールのとこ行ったらさ、
はい、
凍結されました。
はい、
残っちゃうと思って、札ペンな、この野郎つって。
うん、
って書いたのと、
うん、
まあ、もし不適切な部分があれば、迅速に対応しますから、もう一回なんとかしてくれって、
うん、
送ったの。
うん、
だから再審査をしますから、30分後に回復しました。
なんで、
まあ、なんだろうと思って。
いや、まあ、誰かがチクったんでしょ
っていうことかな。
ああ
だまあ一応著作権に触れる内容のやつは全部消しております。
はい。
うん。
はいはい、
まあ全部って言っても2、3個しかなかったけどな。
はい。
まあいいやと思う。だからといってひよったりしませんから心配しないでください。
はい。いやまあでもさ、
うん、
突然今までなかったのにこういうことがあるってことはね、
うん、
最近うちらと揉めた人たちかもしれないですね。
そうね。
それぐらいしか考えられないね。
うん。それも含めて悪意たくさんでいきましょう。
はい。
今日も最後までお耳傾けよろしくお願いします。
はい。よろしくお願いします。
腐りかけのみかん。カッコカリ。
私の大好きな草みか、双葉太郎さんの声、素敵ですよね。真央さんの声も、渋いし、何より、稲造さん、知ってる。土曜の夜は、草みか、聞いてね。
草太郎と、
稲造の、
草りかけのみかん、
カリ。
はい、前半でーす。
はい、前半でーす。
まずね、
はい、
ちょっとこれはね、真面目にちょっとこれは語らなきゃいけないと思うんです。
はい。
うん。うん、ので、前回は何やったっけバカやったっけまあいいや、
はい、
で次回バカですから、
はい
今回は真面目にいきましょう、
はい、
これね、2012年、
うん、
だからもう5年前か3月に出てるこの某博士の、
うん
まあ記述ですわね、
うん
うん、これをちょっとお借りして今日はお話ししようと思ってるんですけども。
はい。
まあ今日はですね、うん、解説に、双葉総一郎さんと、
はい。
それから日本ボダボダ研究所のですね、はい、稲造さんに。
こんばんは、稲造です。
これ来られてますんで、
はい。
ちょっとこう、ちょいちょいね、この文章を読んでいきながら、
はい。
間を取って、
はい。
実際のところどうなんだと。
はい、
実被害に遭われた方、
はい。
ね、稲造さんもいますし、それをちょっと聞き出していこうかなと。
はい。はい。
私、十編者一句です。
お
久しぶりです。
お久しぶりです。
私がですね、
はい、
この文章をちょっとこう、読んでいって、そして双葉さんにこう振って、
はい、
そして稲造さんと討論、
うん、
議論していただくという段取りで前後半、
はい、
いきたいと思います。
わかりました。
まずですね、最初、通称ボダ。
ボダ。
うん。まあ、境界性パーソナリティ障害者。のことを指すそうなんですね。
はい、
で、もともとはですね、こう、精神病と神経症の合間 つまりこのボーダーという意味だったらしいんですけども、うん、今はどちらかというとプライバシー協会法会社、わかりますかね、うん、プライバシーっていうと自分の内部のことですよね、うん、それ以外の外部の公的な部分との境界がどうも崩壊してるんじゃないかという方のニュアンスが強いと、うん、
なるほど、
うん、はい、じゃあボダはどういうことかと言いますと、精神疾患として個別例に即して医療的に判定されるべきものなんです。
なるほど、
まあ要するに病気ですと、病気いうことですよね、うん、医学的に病気ですと、うん、哲学的な意味では現代社会の病としてはるかに広く世の中に蔓延していると、うん、哲学的な意味でもこれは病気、つまり病気なんですわね、乖離してるわけですね、
はい、
うん、ボダが恐ろしいところ、ここですよ、ここですよ、はい、ここからですよ、
ここから大事ですね、
はい、
はい、
ボダが恐ろしいのは、
はい、
他の精神疾患のような派手なエピソードがあるわけではなく、
はい、
外見では全くわからないところなんです。
なるほど。
ただ彼らが標的にした人物、つまりターゲットですね、
はい、
にした人物にだけ必要に食い込んでいき、
はい、
その内面を吸い尽くしてしまう、
はい、
ストーカーやセクハラ、パワハラ、結婚詐欺、宗教洗脳をはじめとして、芸能スキャンダルや社会事件でもこのボダが元凶となっていると思われる問題が近年どんどん増えてきているということでございます、
はいはいはいはい、
この辺について双葉さん、ちょっと双葉総次郎さん振りますけどもですね、どうぞ。
レサゴーちゃん、どうも双葉総次郎です。
こんばんは。
こんばんは。さあ、今日はですね、ボタボタ研究所のですね、稲造さんを交えてちょっとお伺
いします
。まずね、あなたね、
はい、
このボーダーについてね、
はい、
の恐ろしさについてね、
はい、
実体験があるということですけども、
はい、
これの具体的に、ね、ちょっと語っていただきたい。
まあ、やっぱりですね、まあ、境外性人格障害の方って、いわゆるボーダーラインですね、はい、の方っていうのはですね、外見上全くどこにもですね、そういう欠点があるようには見えないわけですね。
ああ、いいこと言った。今、普段、日生活の中では普通に存在しうる方なんです、ね。
そうです。
ですから、一見、初見、ちょっとこう、まあ、だんだん関係というこう、深くなっていくもんですから、
はい、
初見では全然普通の方とわからない。
わかります、
ね。これが大事なもんことですよね。
はい。
続きお願いします。
はい。それでですね、ある時を境にというか、突然ですね、そういう方というのは、こう、普通に接してきて、お友達として食い込んでくるわけです。まあ、それか、お友達から、まあ、人によってはですね、ステディーな関係になると。
なるほど、なるほど。
いうところ。
ステディーな関係、
はい。
要するに、あんたセクシーなことって
る。はい。そういうことになっていくとですね、突然ですね、あれなんですね、突然、こう、深く関係がなればなるほどですね。
表現
していくと、
はい。恐ろしいですね。
一見その表現もですね、表現しているようには見えない。
なるほど。
っていうところが怖いです。
じゃあどう表現するのか。で、はい、その辺を10ページ者さん、お願いします。はい。では、10ページ者が続きを読ませていただきます。で、まあ、こういう方のですね、最初。あなたがその人にしてあげたごく当たり前のほんのちょっとした親切に過ぎないことですね。それが実は彼らのトリガーになってしまうらしいんですね。それでボーダーの方はあなたをターゲットとしてロックオンします。そして何をしてくるかと言いますと、ボーダーはあなたが一人でゆっくりしている時にいきなり壮絶な過去だの重大な秘密だのの相談を持ちかけてくるケースが多いと。で、多くの場合ボーダーの方は恐るべき暴力的な異常人物に苦しめられており、あざや怪我などの証拠も見せてきます。あなたは好奇心半分でその嘘か本当だかわからない話を聞かされてしまうと、その自分の後ろめたさを打ち消すように、どうにか人として誠実なアドバイスをしようと努力するでしょうね。だがこれはボーダーがターゲットを選び試す第一段階に過ぎないということでございます。サブサブさん、この辺ちょっと一緒にまた議論お願いします。これでも、じゃあですね、じゃあ、稲田さん。
はい。
これね、ゆっくりしてるときにですね、ちょっとまあ、親切になったということで、まあ、この人はいいな、ということでターゲットを決めてですね、
はい。
壮絶な過去とかいろんなことを相談する。具体的にはどういうことなんですかね。
まあ、私、実を言うとですね、 複数人のボーダーの人とお付き合い、お付き合いというか友人関係でもそうなんですけど、お付き合いした過去がございまして、あの多種多様にボーダーのその深いあのボーダーのレベルが深い浅いっていうのはあるんですけど、
そうですよね。それはまあ、あの何の部分もそうですけど、ね、
まず最初にちょっと残念ながら申し上げたいときがことがあってですね、
はい、
あの特定のボーダーの人たちというのは特定のですね、要はこう良心的な人を探すのがやたらと得意なの で、
そうです、ね、
あと恐ろしいのはですね、ボーダーに一回食いつかれると、まさに自分がまず自分が悪いんじゃないかというようなですね、そういった思い込みにあの引き込まれることがございますというのがまず前提があって、要はボーダーはですね、あのそういった人格の、その自分に優しいかどうかとかいうようなところをあの見抜く人格をあの見抜くのがね得意なんですね。
なるほど。
で
具体的にですね、あのその壮絶な過去だったりとか、
はい、
重大な暴力事件、具体的にはどういうふうに相談されたことがあるんですか。
まあやっぱり自分があの例えば配偶者に暴力を受けていると
か、ああ DV ってやつですね、
はい、それとか配偶者でなく恋人に暴力を受けて、
まあモラハラとか暴力とか、
あと、まあ、親に暴力を受けて、そういうのはまあ人によって多分違うでしょうけれどもね、
う
ん、
まあ、そういったちょっとまあ普通の一般的な人から見るとちょっと深いような相談を突然持ちかけてくると、
はい、まあ、あのそうですね、うん、そういう突然というかちょっと深くなってくると、なんだろう、こう言ってくるんですよ、うん、あの〇〇さんって優しいよねとかって、
なるほどなるほどなるほど、
っていうのはまああるかと思います。それで何の話を言い出したのかと思ったら、その話の最終地点が、着地点が自分の過去の経験談をしだしてくるっていう時点で、
あーなるほど、
結構もう危険かもしれません。
そういうことですね、
はい、友人としてそういうのを持ってしまうと危険なのかなというところも、でもね、そういう話をしてくる相手にもあの全然大丈夫な人もいます、うん、中には。
まあ本当に優しいと見抜いて、はい、本当に本気で相談したい方とかもね、
はい、
当然いらっしゃる、
当然いらっしゃいます。当然ね、ボーダーとは関係なく、うん、本当にそういう経験はしてるけれども、あのその ひどいことを結果的にしたりとかね、うん、そういう結論にいかない人もいますので、
まあ、まだこの段階ではとりあえずまだボーダーと決めつけるにはまだちょっと早いです、
早いです、早いです。
しかしボーダーは今度は典型的な行動を取ってくるわけですね。
そうですね。
それは10ページさんお願いします。はい、10ページ者です。では、ボーダーの方の次に取る行動ですね。先ほどは、ただ、そのターゲットを選び出す第一段階というふうな表現を使いました。それでは、第一段階で OK となった場合に次にどういう行動を取るか。これを書いてあります。次にですね、なぜかボーダーはですね、突然に危機的状況に陥り、新たに緊急の救援を求めてきます。
そういうことはありますね。
全く知らない相手でもなし、話からすればこれまた人として助けるのが当然だろうなと思えるから、あなたはボーダーのために奔走するに違いありません。そしてあなたはいよいよボーダーの私生活の問題に引きずり込まれます。それだけではありません。同時にあなた側の私生活の情報もいつの間にかボーダーに吸い集められており、ボーダーはあなたが断れないところを狙って土足で踏み込んできます。例えば深夜の長電話、自宅への押しかけ、そして居座りということですね。
ああ恐ろしいですね。
こういうことがあるということなんですけども、
はい、
これについてまた議論をお願いいたします。フリアドさん、はい、これは恐ろしいですね。まさにパラサイトですけどもね、はい、まあ、第一段階でそういったこう、まあ、ジャブを入れてみると、
はい、
難しい で、まあ、それなりにその優しい振る舞いを取った方には次にはこういったことをしてくるということなんですが、
はい、
これには見覚えございますか。
やっぱりこう突然電話が鳴ったりとか連絡があったりして、
はいは
い、今こういうこう例えば自分だったりもするんだけど、知り合いがこういう危険ななんかこういう状態になってるんだけど助けてもらえないかとか、なんかアドバイスくれないかとか、そういうことを言い出しますよね。で、まあ、近くにいればじゃあ、 あの優しい人ならですね、じゃあちょっと行くよみたいな話になるです
よね。そうですよね。
ここで行ってしまってはダメですね。
深夜の生電話、
はい、
あれもたくさん売ってましたね、
はい、
最近ね。それでは、その次に行きましょう。十平さん。
はい。
はい、それでは続き行きたいと思います。この間にですね、あなたは密かに外堀をもう埋められていると。
恐ろしい。
手足のない芋虫にされてしまっていますね、ということなんですね。ボーダーはあなたの親友を装い、 あなたの友人知人にあなたが言っていたという悪口を撒き散らし、また逆にあなたにもあなたの友人知人が言っていたという悪口を吹き込んで人間関係を分断し、ボダとダケの二者関係の孤島を築いていきます。この段階にもなると、むしろあなたの方が危機状態にあるような錯覚に陥れられ、あなたの方からボーダーに助けを求めてしまうことになるでしょう。この時ボーダーは自分には特別な能力や人脈があるかのような嘘をついてあなたを取り込もうとします。いずれにせよあなたはもう自分が信頼できるのはボーダーしかいないとマインドコントロールされてしまうのです。と、恐ろしいですね。ふたばさんどうぞ。稲戸さん、
はい、
もうここまで来るとですね、私ももう言葉が出ないんですけどね、こんな恐ろしいことってあるんですか。
あ、普通にあると思いますよ、たくさん。
あ、そうですか。
もう日本中のカップルや、夫婦間の間でもあるだろうし、その友人という前提、男女の関係もあるでしょうし、同性でもボーダーでやられるってこともあるでしょうし、こういうことは多分にあることだと思いますね。
まあ、要するにこれ途中で読ませていただきますと、まあ、要するにあなたが言っていたよっていう悪口を、要するに周りに、
まあ、まあ、
その被害者の方ですね、
はい、
周りの友達に言うと。
そうですね、
いうことですね、
はい、
でしかもそのターゲットの方には、広島、いや、ターゲットの方には周りがこんな嘘を言っていたよ、こんな悪口を言っていたよと、
はい、
いうふうに言うわけですね。
言うでしょうね、
はい
はい、言ってるでしょうね。
そうするとそのターゲットの方、結構孤立してしまう状態になってしまうと。
そうですね、
いうことですね。そうすると、はい、もう頼らざるを得ないのはボーダーの人だけど、
そういうことになります。
なるわけですね。
そうです。
なるほど、
はい、
これは恐ろしいことになりますね。
恐ろしい。だから要はですね、いろんなことを、ま、悪さを撒き散らしてですね、その周りの人のマイナス点を植え付けることによってですね、そいつの人たちに連絡を取らせない状況を作るんです
よ。いうことですね、
はい、不信感を抱かせて連絡を取らせない、その間にですね、ボーダーはですね、私だけが味方よっていうような言い方をするわけです。
これがあれでしょ、
はい、
くさみかがという番組が2ヶ月間休止した理由ですよね。
そうですかね、
まあ、あなたが11月頃受けた被害と全く一緒ですよね。
全くもう 100% 一緒ですね、
はい、非常に分かりやすいと思いますけど、はい、興味のある方は154回と照らし合わせて聞いていただくと非常に分かりやすいかと思いますので、ね、今回が、理論、まあ、逆ですけどね、
はい、
理論が先で普通は実例が後なんですけど、
はい、
今回の場合は理論が後で実例が先に出てますんで、
はい、
合わせて聞いていただけるといいかと思います。さあ後半は、
はい、
この続きいってみましょう。
はい、
北村郎と
稲造の鎖抜けのみかん。
稲造さんのことを思うと夜も眠れない。いつもこうして想像しているのに稲造さんじっとも気づいてくれない。仕方ない、わら人形を作ろうっと。くさみか聞いてね。
タバタロウと
稲造の
タバタロウと
稲造の
タバタロウと
稲造のタバタロウと
稲造のみかんかっこかり。
さあ後半でございます。それではその続きを、受験者に呼ばせていただきます。
はい、
今までちょっとマインドコントロールされて完全にこう孤立無縁といいますか、被害者の方、広島の方ですね、が孤立無縁になっているという状態までお話をしました、
ね、
はい、その続き聞かせていただきます、
はい、
だがもしあなたが自分でおかしいなと気づいて、うん、少しでも距離を置こうものなら、
はい、
ボーダーの方は、うん、ようやくその本性を見せ狂乱の様態を示します。
あのね、もうものすごくね、人によってはだけど切れるでしょ、
でしょ、
攻撃的になりますし、突然こう手のひら返したようにね、バリ雑言言ってきたりしますし、
はい、あなたの 話など一切聞くことはなく、
はい、
白目を向いて一方的にあなたに罵詈雑言を浴びせかけ、
それはあのフィード人の話です、ね、
はい、はい。あなたがボーダーに告白してしまった、あなたが最も傷つく問題を蒸し返して攻め立て、
はい、
あなたが疲労困憊と神経衰弱で根負けするところまで追い込みます。性的に溺れたり、
はい、
薬物の乱用、突然の失踪などであなたを徹底的に引きずり回し、私が死んだらあなたのせいだと脅迫しながら自傷行為や自殺未遂を繰り返します。
はいはいはい。
ボーダーのあまりの行状をあなたが他の人に言っても当然誰も理解はしてくれません。ボーダーはターゲット以外には決して本性を見せません。
はい、
それどころかあなたが自分から離れようとしていることを知ったボーダーは、むしろあなたより先にあなたに近い人々のすべてにあなたに関する深刻な相談を持ちかけ、次のターゲットを物色しているはずです。
恐ろしい。
そこではすでにあなたこそが恐るべき暴力的な異常人物に仕立て上げられており、
そうですね、
ボーダーの自傷によるあざやけがは今やあなたの暴力の証拠になってしまっているのですと。
それがですね、暴力だけじゃなくて精神的暴力っていうこともあり得るんです。
そうみたいですね。
だから結局簡単に言うと、あいつは異常者だっていうふうに仕立て上げようとするわけです、
うん、
あいつはちょっとおかしいとかね、うん、下に下げすむと。
そうですね。いやー、だから結局ね、この被害者の広島、そんなないんですけど、
はい、
まあちょっと離れようと、まあ、だ結局最初はだから稲造さんと離れようとしとったわけですよね。
まあそうですね、
悪者として、だ結局その孤立状態になろうと、
はい、
自らしてたんですけれども、
ね、
まあ、それで行ったり来たりして、多分めちゃくちゃ言うたり移動したり方向先が変わったりしてましたね、
はい、
それはまさにこう離れてきたなっていうことを言われたからかもしれませんね、
はい、
自分で話すと言ってましたからね、
うん、
あれなんかだんだん具体的な話になってきたな、私も。
ああそうですね、
おかしいな。まあまあまあ、ちょっと私は知らないです
けど、よく知ってますね。
知りませんけどね、はい、まあ、一応そういう状態になったという話はちょっと漏れ聞いておるんですけどですね、
はい、
実際のところはやっぱそういうことだったんですかね。
そういうことでしょうね。
ああ、恐ろしいですね、
結果としては、
うん、じゃあこの続きをですね、
はい、
また10ページさんお願いします。はい、わかりました。それでは続きましていただきます、実際ボーダーの方本人もまあ辛いのでしょうと、まあ一般的な原因ですね、なぜボーダーになるか、
はい、
まあネグレクト、
はいはいはい、
育児放棄や家庭崩壊など病気の原因ですね、としてはいろいろな説が言われておりますが、
うん、
まあ、結局いずれにしてもですね、自我が確立していない、
うん、
常に情緒不安定、存在し得ない親に代わる絶対的庇護者を求めこの世をさまよい続ける、
うん、
その都度本人は相手に裏切られたと逆恨みだけを募らせる、
はい、
しかしこんな根深い屈折は素人の半端な同情心程度で治癒できるような問題ではありません、
はい、
本人が自覚して専門医の門を叩かない限り誰にも手には負えないわけですと、うん、いうことでございます。この辺また二葉さんお願いします。はい、わかりました。これを見てるとですね、かなりこの病気のですね根底がですね見え隠れするんですけれどもね、
はい、
実際問題ですね、
はい、
あなたがこうこれまで出会ってこられたボーダーの方、
はい、
やはりこういう過去に共通点ってのはあるんですかね。
まあ、あるんですよね。やっぱりこう家庭問題が複雑だったりする人っていうのは、まあ、共通してた気がしますし、
うん、
それだけじゃなくて、私はあんまり会ったことないんだけど、中にはボーダーっていうのはね、簡単に言うとセックスあるでしょう、
はい、
あのセックスのこと言ってるんですけど、
あのセックスのこと言ってるかもしれない、
はい、そのねセックスに、なんだろう、証を立てさせようとするしたりする人がいるんですよ。
なるほど。
要は他の人とすぐ寝るっていうのが結構特徴的な部分のボーダーもいますし、でそれを彼氏という風な状態の人にね平気で言ったりして、
なるほどなるほど、
その行状を許してくれるかどうかを聞くとかいう異常性がやっぱ人としてあるわけ。
いわゆる絶対的庇護者ということですね。
はい、試してるんですよ。
うん、つまり親はまあ当然ね、あとセックスと言ってるのかしら、
はい、
まあ栄長しようがどうしようが、まあ、結婚して子供生まれますよね、普通の家庭で、
はいはい、
それでも親は親ですよね、
はい、
常に親ですよね、
はい、
まあ、それに代わる誰か、つまり第三者ですよね、 はい、第三者にその親ぐらいの許容力を求めてしまう。
そうです。簡単に言うとね、ボーダーの特徴の一つとして、うん、まあ、僕があんまり会ったことないけど、いろんな情報をやっぱり収集してた過程でね、うん、共通してるのが、ボーダーの女性がボーダーの場合はね、うん、あれなんですよ、友達になった人とすぐするとか、
うん、誘ってきたり
とか、誘ってきたりとかするんですよ。うん、それでそれをね、彼氏さんとかにバレたら、さも自分が本当は悪いのにね、彼氏さんのその許容性がのなさを責める。
なるほどなるほど。
異常です。はい、
異常ですね。
それで彼氏さんもね、もうずっと長年かけて、彼氏とか、まあ、彼女もそうだけど、うん、言われまくってるんで、うん、自分がおかしいのかしらって、許せない自分がおかしいのかしらって思うんですよ、うん、
特に婚姻関係を結んでるケースっていうのはちょっとそういう状態に陥りやすいですからね。
そうなんですよ。だからね、ボダの人だと思ったらね、もうね、どんなにね、魅力的、ボーダーの人ってね、面白いことに魅力的な女性が結構多かったりするんですね。
う
ん、
まあ、それだけ自分を、こう、まあ、いい意味では綺麗に見せよう。
そう。
悪い意味ではごまかそうとしてるわけですね。そう。
だからね、うん、なんだろう、目測よりもね、ものすごく魅力的に見えるから、みんなね、離れがたい魅力がなんかあったりするんだよ。
なるほど、なるほど。
そこを断ち切らないとダメ。
ということですね。
はい。
しかもこの治癒するためにはやはり、他の素人がですね、はい、こう導いても意味がないと。
そう。それで、しかも怖いのが自分から離れようとしたらね、さっきその論文に書かれてましたけど、いつの間にかね、その暴力を振るった、精神的暴力を振るった人っていうのが、自分になってるわけです。要は簡単に言うと、
悪者が自分になってるってことですね。
そう。ステディーな関係だったはずの自分が、うん、その、
加害者
になって、その人にとって、とても悪い、あいつがやったんだ。だから、他の人にそれを吹聴されてしまうもんだから、友達が離れていくわけですよ。
そう、立場もクソもないですね。
はい。恐ろしいでしょ。
いやー、これはちょっと手に負えないですね、はい、本当に。ではまあ、なぜこの時期に発表したかというのはですね、やはり新生活がですね、はい、始まったからと、はい、いうことにも他ならないんですけどもね。はい。まあ、その辺をちょっと、十平さん、最後の方をちょっとお願いします。はい。それでは、ちょっと最後の方を読ませていただきます。まあ、先ほどちょっと双葉さんがおっしゃった、言われた通りですね。なぜこの時期にこういうことを言ったかと言いますと、まあ、このくさみかという番組も、具体的そういう同じような事故に巻き込まれたと同時にですね、皆さん新生活を迎えられてると思います。4月からですね、新しい部署、新しい学校、行かれてると思います。そんな新生活や新しい知人、友人は本当に期待したいし、新しい方たくさん来ます。ただ、その中でですね、この上司や部下、同僚、クラスメイト、ご近所の人でありがとう、ごめんなさいを言わない。時や場もわきまえず、ベタベタと近寄ってくる。やたらプライベートな話に踏み込んでくる。人のことを激烈に批判する。深夜の長電話や長文のメールなど、講師の区別がおかしい奴がいたら要注意してください、と、振り返っております。ターゲットにロックオンされてからはあなたの逃げ場はなくなります。こいつはやばいと思ったら絶対に2社だけでは会わない。話をしない。メールも常にカーボンコピーにして、問題の発生以前からやり取りを第三者にもオープンしておく必要がありますと。まあ人間として冷たいようですが、問題が大きくならないうちにあなたがしっかりと講師の一線を引いて、それ以上のことは見捨てるしかあなたの自信を守る道はありません。それで多少の悪口は言いふらされるでしょうが、深みにはまってしまってからよりははるかにマシです。ボーダーの長い来歴の複雑で深刻な問題は、あなたの同情心程度では解決できません。それはあなたが路上のホームレスを救えないことと同じことなんです。ボーダーは一種の精神的なホームレスであり、その底なしの愛情の飢餓感は、あなたの生活や人生まで破壊してしまうでしょう。ということですね。
はい。
まあ、こういった内容なんですけれども。まあ、これから本当に新生活を迎え、ごめんなさい、双葉さんどうぞ。というわけでございましてね、はい、稲田さん。はい。まあ、院長でも言ったんですけれども。
はい。
まあ、新生活においてですね、新たにですね、はい、こういうボーダーの方と出会ってしまう。
はい、
こういうことも十分考えられるわけです、ね。
はい。で、一つですね、ちょっと付け加えさせてもらいたいです、ね。
ああ、どうぞどうぞ。
まあ、経験者、本当に経験者なんで、語るんだけど、はい、何回かやっぱりね、さっき言ったようにね、僕は多分おそらくボーダーを着付けてしまう何かが多分持ってるのかもしれないと思います。
はいはい、
っていうのと、 多分ね、だから優しすぎたらダメだし、
そうなんですよね。
哀れみっていうわけじゃないけど、そういうなんかね、断ることも大事っていうことと、うん、あとね、一番大事なのがね、そういう膨大に狙われてね、長期間関係を築いていくと、共依存になっていくから。
はい、
共依存。わかる？共依存。
はい。
あのね、さもね、自分が頼ってるように見えないけどもね、自分もその相手にね、依存してね、離れがたくなっていくんですよ、
はい。
恐ろしい。だから自分も病気になっていってるんですよ。
そうです。
それ自分もボーダーみたいになって
る。ボーダーがボーダーを
生むんですよ。だからそこは気をつけて。だからね、僕はもうそのね、そのボーダーみたいなのってもう嫌なんで、もう、
だいたい若い方にありがちですよね。
あのね、20代、25とか5、6ぐらいまではボーダーとのね、恋人がボーダーだったりっていうのは多分に多いと思います。
し、結局ですね、はい、セックスが良すぎてですね、
はい、
離れられないとかですね。
あ、そういうのあるよ。あるよ。
そういうことがですね、結局自分をボーダー化してしまうということになりうるわけですね。
はいはい、だから、要は、嫌われたくないもんだから、やたらと上手い人っていうかさ、やたらと相性のいい人いるじゃないですか。
はいはいはい。
ああいうのがボーダーだったりね、することが多分にあるので
。あるんですね。
気をつけた方がいいですよ。
気づいた時にはもう遅いということもありえますからね。
ですね。まあ要はもう子供できちゃったらアウトだね。
はい、もう結婚する、子供ができる。
はい。
もうこの段階で逃げ道は完全にカットになります。は
い。ボーダーと結婚ということになります。
はい。
はい、
ですからね。
それは ね、女性だけじゃないよ。男性もボーダーいるからね。気をつけた方がいいよ。
一般的にですね、はい、このボーダーっていうのは女性が圧倒的に多いと。
圧倒的に多いんだけど、男性もいます。
は
い、
で、男性は、最初言いましたけども、自己愛の、
はい、
境界性ですね、
はい。はい。そっちが多いね。
が多いです。まあ、要するに、境界性、いわゆるこのボーダーの方は、
はい、
愛情、愛想、絶対的な庇護っていう愛にしがみつく。
はい。はい、
傾向があります。
ボーダーライン
は、ね、はい。で、一方、自己愛の方はですね、うん、権力ですとか、地位ですとか、
名誉ですとか、金とかね、
そういったものにしがみつく傾向があります。
はい。
まあ、似たようなもんなんですけどね。まあ、
絵でしてね、ボーダーだけじゃなくて、ボーダーの人は大体ね、自己愛も、患って
ます。
患ってるんで。
どっちが顕著に現れるか。
うん、そう。
これは多分女性ホルモン、男性ホルモン、多分、その、本能的なものの違いだとは思いますけどね。
はい、はい。やたるとだから、何か喧嘩した時に、やたるとね、すっごい激烈に甘えてくる女性とかいたらね、ボーダーかもしれないよね。
まあ、私もですね、うん、昔から言ってるんですけれども、
はい、
まあ、例えば、人が怪我をしたと。
はい。
部下が怪我をしたと。
はい。
いう場合に、
はい、
本当に大丈夫って、いたわってくれてるのか、
はい、
立場上大丈夫って言ってるのか、
はい、
これによってだいぶ違うって話はしたと思うんですけど、はいはいはい、つまり、自己中な人、共通するのはまず絶対に自己中なんです。
はいはいはい、
ね、この自己中な方が、まず、うん、見分けるポイントじゃないかと思います。
なるほど
です、ね、はい。自己中じゃない人にボーダーは多分いないと思います。
はいはい、
あんまり
いないですね、うん。
やっぱり自己中の方は自己中が見え隠れします、
はい。
どういうことかっていうと、まず自分の話、まあ、適当な関係ですよね、
はい。
その時でもやっぱり自分の話を中心にしてくるとかね。
はい、人の話を聞かないってことでしょ？
そうです。聞けないとか、自分の話をこうしてるのに全然違う話をしてくると。
はい、
つまり話を聞いてないわけです
よ、ね。アドバイスを聞かないとか
ね。聞こえてないわけですよね、はい。人の話を聞いてるふりして自分の言いたいことを考えてるだけですから。
はい、
まあそういった方にはまず注意を払った方がいいんじゃないかと。
そうですよね。
私は思うんですけどもね。はい、いやー、このボーダーは本当に
いや、うじゃうじゃいる
でしょ。根が深いですね。
うん、
ですから、まずは自己中かどうかっていう判断は、うん、おそらく、他己評価でも自己評価でもできると思いますんで、
はい、
そういう方とはまず距離を置いた方がいいんじゃないかと。
どうでしょうね。人数にしたら50人に1人ぐらいいるんですかね。
まあ、サイコパスが70とか言ってますから。
70人1人っていう
ね。まあ、100近くはいるんじゃないですかね。100分の1ぐらいは。ね、少なくともいるんじゃないかなと思いますけど。
ということは日本の人口1億2000万でしょ？
はい、100万人です。
100万人はいるってことです
ね。はい。ですから、まあ、別の症例で、統合失調症が100人1人はかかるというふうに言われてますので、
はい、
まあ、およそそれと同じぐらいのもんなのかなと。
まあ、いや、統合失調症はね、ちゃんとした病気だからいいんだけど。
はい。いや、まあ、これも一応ちゃんとした病気なんですけどね。ただ、一番、都合が悪いのは、統合失調症を発症した場合、明らかに分かりますんで、第三者から警察をついででも、病院に掘り込むことができるんですけども、このボーダーの場合は、
ボーダーはね、全くね、普通の人だから、
ですから、こっちから掘り込んでもですね、はい、本人がその気が、病気っていう気持ちがないもんですから、治らないんですよね。
だって見た目普通だもん。
ですからね、問題がある。もう非常に、 根深い問題だなと。そうですね。いうふうに思うんです
ね。恐ろしいですね。
ダッチペスさんお願いします。はい。というわけで、今日はですね、このボーダーについてずっと話してまいりましたけれども、まあ結論からするとですね、
はい、
本当に自己中心的な人いらっしゃいますよね。身の回りにたくさん。まずそういう方を、とにかく、ある程度距離を置くこと。
いや、まあ自分に向けられた場合ね。
うん、もう、仲良くてもちょっとやっぱ距離を置いた方がいいですね。
あとであれです。何々くんって、何々さんって何々くんっておかしくないっていうような女性は、女性とか男性はね、やばいかもしれない。
やばいかもしれませんね。まあそうやって、まあ線引いて、本当に気持ちの合う人と、
はい。
親友になっていただきたいな、というふうに思うわけでございます。はい、
そうですね。
はい。はい、というわけでエンディングでございまーす。
はーい。
ねえ、本当にさっきのボーダーの方ですね。あれ、ね。
はい。
と、ね、被害者の方ね、広島。まあ、ちょっといろいろありますけどね。
はいはい、
まあ本当にね、大体こう聞いてらっしゃる方はお分かりになると思いますけどね。
はいはいはい。
まあでも、今回は本当に、誤解が解けて距離も置くことができてね。
はい。
本当に被害者の方は広島、助かったかなと思いますけどね。
そうですね。
うん、はいはい。何よりですよ、これがね。
はい。
うん。で、しかもまあ、こう、目が覚めたじゃないですけど、
はい、
しっかりしたものが見えるようになったわけで、
わ
これはやっぱり、もう良かったなって思いますね。
はい。
だけど、こういう被害はほんの一例に過ぎませんのでね。
はい。
もう本当に、たくさん、多分、患ってる方もいらっしゃるでしょうし。
はい。
今、まさに、そういう状況に陥ってる方。うん、芸能人で行くと、ほら、中島智子さんなんかね、うん。まさにこういう事例じゃないかなと思うんですね。い
や、そうでしょうね。はい。宗教法人なんでね。
うん、
宗教、うん、大きな宗教法人なんで結構この手段、手法が多いんじゃない？
で、結局、中島智子さんももうその方の言うことしか聞かないっていう状況になってましたからね。
はい。
それを聞くとも完全にこの、ボーダーに操られたっていうこの一連のプロセスですかね、これにまさに合致するというか、
結果的にマインドコントロールされちゃうんだよね。
まあ、逆に言えば簡単、要するに悪口を言ってたって言えば別れちゃうもんなんですね。まあそういうのもちょっとその程度のと言ったらあれですけど、その程度の浅知恵でやっぱ分離しちゃうもんなんですね。
まあだから、なんでかっていうと、
うん、
最初の段階に、強い結束力を作ってそういうことをボーダーがするから、
うん、
仕込みをするわけですよ。
そうですよね。確かに。
うん、結果的に、そう、結果的に仕込みになってるんですよ。仲良かった期間があるからこそ、周りの人同士に、うん、みんなつながりに、そのつながりを壊すときに、
まあ女性同士が多いみたいですね。
そう、ボーダーはそうやって壊していくんで。
で、傍から見てる、旦那さんであったり、ステディーな彼氏だったりが、
はい、
大丈夫かいな、ってな話になってくるけど、
そう、
もうその段階になるともうその人は救いようがなくなってしまう。
つまり、だからね、そうです。
相手の、そのボーダーの人の言うことしか聞かなくなっちゃうからね。
結局さ、彼氏だったり、旦那さんだったり、嫁さんだったりが、ボーダーのね、相方がボーダーだったらさ、もう家族だったり恋人だからさ、ボーダーの言うことを信じるしかないし、
そうなんだよね。
ボーダーを守らなきゃいけない。ボーダーって分かっててもね、
そう、家族だからで、
分かってても守んなきゃいけないん
ですよ。まあまだ子供がいなければいいですよ、う
ん、こいつおかしいんじゃないかって自分の嫁だったり旦那思っててもね、
うん、
結婚してたりしてたらね、おかしいと思いつつも守んなきゃいけない。 それが家庭を持ってしまう。
やっぱ子供がいなければ別れればいいですよ。
はい。
だけど、いる場合はそうもいかないですからね。
恐ろしいのがね、ボーダーはボーダーを生むって言ったでしょ？
うん。
ボーダーの人は、ボーダーの子供はボーダーになったりするんですよ。
多いですよね。はい、まあ、DNA ですからね。
はい、
結局基本的に人の子、まあ、だいぶ前も言いましたけど、人の話を聞けない人。
はい。
っていうのはボーダーになりやすいと。
はい。
いうことですから、単純に家庭環境が悪いとか、そういうものだけじゃないと思うんですよね、僕はね。
そうね。あと、まあ、さっき言ったように、やっぱりこう、身が軽い。要はね、うん、ボーダーの人は身が軽いっていうのは、要は、
尻軽です。
尻軽だし、ボーダーの子もその傾向が強くなるんで、うん、気をつけた方がいいよ。
まあね、だからまあ、こういう場合は、まあ、本当にもう、ほっとくしかないでしょうね。
いや、もうだから、ボーダーの被害に遭わないには、ボーダーと関わりを持たないように。
うん。で、まあ、旦那なり、嫁がそうだった場合は、
はい、
まあ、転勤同窓をついて、
はい、
別居するとか、
はい、
距離を置くですよね。 はい、うん、まあそういうのが一つの対策かもしれませんね。
ありますね、はい。
さあそういうわけでございまして、はい、新規臭い話もこの辺にして、はい、あれは次回160回だよ。おい、
もうね、新規臭かったね。
200回目の足音が聞こえてきたよ
ね。
え、うん、あ、あのね、あの、はい、皆さんに朗報、朗報かな。
朗報ってなんで、
来週俺死ぬらしいよ。
なんで、
次回俺死ぬらしい。
なんで朗報なんで。
あ、なんで、あの双葉死に、ま、死ぬらしいんで、はい、うん、どうなるかお楽しみにはい、来週、あの次回双葉死にます。
わかりました、
はい、はい、じゃあ161回以降あるのかどうかわかりませんけどね。
大丈夫、あるでしょう。
あの次回死にます、はい、よろしくお願いします、はい。さあ、そういうわけで今日はこの辺でお開きにしたいと思います、
はい。
お相手は双葉太郎と、
はい、稲造でした。
それではまた次回、
はい、気をつけましょう。
さよなら。双葉死ぬらしいよ次回